神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヘブライ人への手紙11章5節から7節まで。新約聖書の414ページになります。ヘブライ人への手紙11章5節から。信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けたとき、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。そこまでです。エノクとノアの信仰と題しまして説教をお聞きいたします。
ただいま、ヘブライ人への手紙の11章5節から7節までをご一緒にお聞きしました。始まりの5節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。エノクという人物の名前がここに挙げられています。で、この死を経験することなく天に移された人だと紹介されています。しかしこのエノクは旧約聖書の中でただ一回限り、それも系図の中に名前が登場するだけの人物です。旧約聖書の創世記5章18節そして21節から24節のところに出てくる人です。旧約聖書の7ページをお読みいたし、7ページの箇所をお聞きいたします。旧約聖書7ページ、創世記5章の18節を最初にお聞きします。イエレドは162歳になったとき、エノクを設けた。そして21節から24節まで。エノクは65歳になったとき、メトシェラを設けた。エノクはメトシェラが生まれた後、300年神と共に歩み、息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。で、今お聞きしたこの2箇所、18節、それから21節と24節が、エノクについて語られているすべてのことです。で、ここを見ると確かにエノクは神と共に歩み、息子や娘を設けた、そして神が取られたのでいなくなったと述べられています。で、この点はヘブライ人への手紙がエノクについて、エノクは死を経験しないように天に移されました、神が彼を移されたので見えなくなったのですと言っていることと重なる、で、そう言っていいと思います。 重なるということは分かるんですけれども、ヘブライ人への手紙を読みますと、こういうことになったのはエノクに信仰があったからだという、そういう説明がされるんです。しかしそうなんでしょうか。ヘブライ人への手紙の著者は一体エノクの記事のどこに彼の信仰を見出しているんでしょうか。で、私たちは日頃旧約聖書に名前が出てくるエノクという人に特に取り上げられて名前を出されるほどの信仰があったとはあまり考えていないのではないかと思います。で、それどころかもしかするとエノクという名前すらほとんど注意して聞いていないかもしれません。今日の記事で初めてエノクという名前を聞いたと、そう感じる方がいらっしゃるかもしれませんし、あるいはエノクという名前を記憶していたとしても、それは死ぬことなく神様に取られて地からいなくなった人だというぐらいにしかエノクのことを考えていないんじゃないでしょうか。エノクが特に信仰深かったとは思っていないのではないか、そんなふうに思うんですね。創世記5章にはこのエノク以外にもたくさんの人名が並んで登場するのです。その中でどうして特にエノクだけが取り上げられて、ヘブライ人への手紙の中で信仰者の系譜の中に名前が記されるのか、大変これは不思議に感じるかもしれないのです。一体どうしてか、今日はそのことを主に考え、そして最後にちょっとだけノアのことを考えたいと思います。ヘブライ人への手紙の11章5節にはエノクが死を経験することなく天に移されたこと、そしてそれが神様のなさりようだったということに加えて、あと一言が付け加えられています。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたというのは一体何のことを言ってるんでしょうか。ヘブライ人への手紙の著者はエノクの一体どういう点を見てこんなふうな言葉を語ってるんでしょうか。どうも私たちが考えるとです、この五節の言葉というのは順序が逆のような気がするんです。エノクは神様から特別に顧みていただき死を経験することなく天に移された。で、そのことによってこのエノクが特別に神様から目をかけられ神様に気に入られていたことがわかる。つまりエノクが死ななかったということが神様に喜ばれていた印なのだ、証明なのだと言ってくれるならまだ少しわかるような気もするんです。で、ただその場合だってです、一体死を経験しないで天に移されるってのはどういうことなんだろうかっていう疑問は残ります。しかしそれでも神様が誰かのことをとっても気に入って喜んでおられる、で、そのことが神様がその人に対して他の人たちと違う特別な扱いをしてくださったということで周りの人たちにも分かるようになった、で、そういう仕方でその人が喜ばれていることが証明されたというのであればなんとなく分かるような気がするんです。あのエノクさんというのは死を経験することなく天に移されたんだけれども、あれは神様がエノクさんのことを特に愛し気に入っていたからなんだねと、そういうふうに言い合うというようなことは、考えられなくはない。でもそれはです、エノクが天に移された後で人々が交わす会話であってです、今日のところに言われているみたいに移される前に神様に喜ばれていたことが証明されていた、分かっていたという話ではないわけです。するとです、今日のところに言われているこのエノクに向けられていた神様の喜びっていうのは一体何のことを言ってるんでしょうか。で、今日の箇所です。原文にあたって読んでみますと、ここに述べられている神様の喜びという言葉はですね、 実は普通に喜ぶという言葉ではないんです。普通に喜ぶという言葉、時に使われる言葉の前にさらに豊かさを表す豊富にとか、あるいは良さを表す良いというふうに訳される文字が加えられていて、実は非常に大きな途方もない喜びだっていう、そういう文字が書いてあるんです。ですから神様はエノクのことをちょっと喜んでたっていうことじゃないんです。誠に深く大きな喜びを神様エノクに向けられたということが五節に述べられています。そしてその大きな喜びという文字が六節にも出てくるんです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。神に喜ばれることはできないって、この喜びも本当に深く大きな喜び、神様がそういうふうに喜んでくださるということが語られているんですね。でこの神様の大きな深い喜びというのは、人間が神様に対して抱く信仰に向かって喜ばれるものなのだというふうに6節に言われているわけです。そしてそういう神様の喜びというのは、一人の人間が死を離れて直接に天に移されていくほどに大きく深いものなんです。エノクは確かにそういうものだったんだというふうにここに言われているんですが、それならばそんなにも神様を喜ばせる信仰というのはどういう類のものなのでしょうか。6節を見ますと、この信仰についてどうやら2つほどのことが語られているように聞こえます。1つは、神に近づく者は神が存在しておられることを信じているのだというふうに言われています。そして2つ目には、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であるということを信じているのだ、そう言われています。この2つの事柄について順々に考えてみたいんです。まず神様に対して限りない憧れを持ち神様に近づこうとする人、神様のことを尋ね求めようとする人は、神様が存在しておられることを信じるのだと言われています。神様は実際に存在しておられるんです。私たちにも語りかけてくださるんです。そしてまた力を持って私たちを支えてくださる方なんです。世の中の偶像のように、人間の目に見える形はあっても実際には何にも存在していないような空虚な神々とは違います。私たちが信じる神様というのは、天地をお作りになったただお一人の神様であって、そしてこの神様は世界をお作りになった時に時間も空間もお作りになりました。私たちは世界の中に作られたものですから、その時空の中でしか物事を考えたり感じたりできないようなところがあるんです。神様はその外に立っておられますから、神様はその方を見ることはできません。神様が時空の中におられないからといって、わからないといって終わりにできないんです。偶像とは逆です。偶像は目に見える形はあるけれども、何もない空虚なものです。本当の神様は目には見えないんだけれど、しかし見えないから存在しないのではない、私たちがそれを感じることができないから存在しないのではなくて、肉眼には確かに見えないし、私たちの感覚で捉えることもできないけれども、しかし確かにおられる。そして私たちに御言葉を語りかけて、ご自身の計画によって御業をこの世界の中に一つ一つ実現していかれる方です。神様がそういう方であるということを信じて、その神様の御旨を問い続け、自分に理解できる範囲の中でこの神様に従って生活しようとしたのがエノクの生きた生涯でした。先ほどの旧約聖書の言葉に従って言うならば、 エノクは神と共に歩んだと言われている通りなんです。あの言葉はエノクが何か他の人たちを超えるような特別な能力を備えていて神様と特殊な交信ができたというようなそういう意味ではありません。エノクも肉眼によっては神様の姿や存在を捉えることはできなかったに違いないんですが、しかし私たちが見聞きしたり経験したり自分の知恵で把握したり理解できたりするそういう領域の外に立っておられる神様の存在を確かに信じて、そして与えられている命の日々を過ごしていた。だから見えない神様と共に歩むということが起こったわけです。神様がおられる領域と私たち人間が日常生活を送っているこの地上の領域が違うというのであれば、神様のお考えや神様の事柄は何にも分かんないんでしょうか。そんなことはありません。神様はご自分を求める者たちには報いてくださる方だ、そう6節に言われています。エノクの信仰はそういうものだったんだってここに言われてるんです。神様のことが全部わかるわけじゃありませんけれども、神様が自分に向かって語りかけてくださる御言葉を聞かせてくださるときに、エノクはその御言葉に注意深く耳を傾け、そして自分に理解できる範囲においてその御言葉に忠実に聞き従って生活しようとしました。エノクは神と共に歩んだという言葉にはそういうエノクの姿も込められているんです。世の中には自分が経験してきたことや自分の知恵ばかりにこだわって、せっかく神様が語りかけてくださる御言葉を素直に受け取ろうとしない人がいます。あるいは腕組みをして思索にふけり、せっかく聞かされている御言葉に従って歩もうとしない人たちも多くいます。しかしエノクはそういう人ではありませんでした。神と共に歩んだ、そういうふうに言われているんです。で、今日聞いているヘブライ人への手紙の6節のところに、神に近づく者という言葉が出てきます。で、これは原文そのままに直訳するならば、探し求める、尋ね求めるという意味の探求者という言葉が記されています。エノクは神様の御心を尋ね求める探求者でした。彼自身の命と生涯を通して神様の御心を何とかして知り、御言葉を聞かせてくださるということを祈り願い、そして聞かせていただいた事柄については忠実に従おうと努めました。もちろんその時には聞き間違いをしたり、聞いた御言葉の一部しかわからないということはあっただろうと想像されます。しかしそれでもです、神様の御心を知ってそれに従って歩もうとする在り方から決して離れようとしない探求者だったんです。で、神様はそういうふうにご自身を求める者たちに対して報いてくださいます。で、その神様がくださる報いというのは何か、神様のすべてではないとしてもご自身を示し、そして神様、示されている神様というのは永遠の中に生きておられる方ですから、実は永遠の命を見せてくださるということが起こるんです。神と共に歩んだエノクはそういう生活を送りました。ヘブライ人への手紙の著者はそういうエノクの信仰の在り方について、神様のことを尋ね求めた探求者に対してはきっと報いてくださる方だ、そういうふうに語るんです。エノクが死を経験しないで天に移されたのは、その移されるよりも前に神様に大きく深く喜ばれていたからだと言われているのは、そんなエノクの実際の探求者となって神様に従っていこうとする賢明な在り方、神様と共に歩んだ在り方を指して語られていることなんです。ところでです、この点はぜひ今日私たちは注意深く聞き取りたいのですけれども、6節のところには エノクのような神様の御心を尋ね求める探求者が決してエノク一人きりというのではなくて、他にも大勢いるような書きぶりになっています。すなわち6節には、神はご自分を求める者たちに報いてくださる方である、そう言われているんです。もしもこれがエノクただ一人のことを言ってるんだったら、神はご自分を求める者に報いてくださる方だと信じていたという言い方になるはずです。ところが実際にはここはです、神様を求める者たちには報いとして神様ご自身が示され永遠の命が与えられるのだ、そういうふうに語られているんです。このヘブライ人への手紙の言葉というのは、ここでエノクの素晴らしい信仰を褒めたたえるために語られているのではありません。そうではなくて、この手紙を読むすべての人にエノクと同じように神様の御旨を尋ね求め、御心に従って生活しようという志を起こさせる、そういう目的でエノクの信仰がここに指し示されているんです。ですから今日ここでこの聖書の箇所を聞いている私たちもです、神様が力を持って私たちを支え導いてくださる方、持ち運んでくださる方であり、またその神様の御旨を尋ね求めて生きるように招いてくださる方であるということを信じて生きるように、そういうふうに進められています。今日は最初に申しましたようにエノクの信仰を主に考えましたので、ノアの信仰についてはあまり触れる時間がありません。しかしここで最後に7節のところでノアについて述べられていることはです、エノクと同じくノアも神様のお告げを受けて御言葉に従って恐れつつ行動したときに、それは彼一人だけのための人生ではなくて、家族の者たちを救いに導き、また信仰によって結ばれる大勢の人たちの救いのための人生になったのだということが語られています。力に満ちて私たちを持ち運んでくださる神様を信じる、そしてまたその御言葉に聞き従いたいと願って御心を尋ね求めて生きる、そういうあり方というのは、その人一人だけではなくて周りにいる大勢の人たちも救い、命に生きる喜びがそこにあふれるようにされるものなんです。私たちも御言葉を慕い求め、また御言葉に従う、そういう幸いな一人一人の探求者となってここから歩むようにされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは自分一人だけであなたのことを考えるときには何にもあなたについて分かることができません。それは私たちの人生の経験がこの地上の事柄の中に閉じ込められていて、永遠の世界に生きておられるあなたとはつながっていないので、人間の知恵によってはあなたのことを悟ることも知ることもできないからです。しかしあなたはこんな私たちに深く御心を向けてくださり、あなたの御言葉を語りかけてくださいます。あなたの御言葉の前に生きるように、そしてあなたの御旨を知る者となって、私たちがあなたに喜ばれる人生を生きるようにと招いてくださることを感謝いたします。どうか人生のすべての道においてあなたの憐れみを知り、またあなたの慈しみを知って、真実なあなたの招きを聞きながら私たちが歩んでいくことができますようにお導きください。どうぞ私たちがあなたのしもべとしての生活をこの地上で歩んでいくことができますように、どうぞ一人一人に聖霊を与え、また御言葉への導きをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。